メディロム IR セミナー in 福岡。この時間は2月4日に福岡で開催したメディロム IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組はティッカーシンボル MRM アメリカナスダック上場メディロムの IR 活動の一環としてお送りします。
メディロムは予防から医療まで一貫したサービスを提供するヘルスケア総合商社を目指し、日本企業として21年ぶりにアメリカナスダックにダイレクト上場を果たしました。リラクゼーションスタジオリラクを中心に全国300店舗以上展開するほか、ヘルスケアアプリ、充電不要の活動量計マザーブレスレットの開発を手掛けています。それではご紹介しましょう。ティッカーシンボル MRM アメリカナスダック上場メディロム代表取締役の江口浩二さんです。皆様拍手でお迎えください。続いては株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
私たちメディロムという会社はですね、一言で言いますと、ヘルスケアに革命をですね起こしていきたい、そういうことを目標としまして、ベンチャー企業を立ち上げてまいりました。1999年の IIJ さん以来、21年ぶりにですね、日本の企業が日本の企業のままでナスダックに上場するということを果たすことができました。2020年のですね12月29日のことでした。これはですね、まあ、本当に多くの起業家たちがその後ですね、ナスダック上場できるんだと、ベンチャーステージからでもですね、十分日本企業が世界で戦える、世界の資金を集めてきて日本国内で事業を伸ばすことができるんだという可能性を示すことができましたので、今多くのですね企業さんがナスダックに上場する方法を教えてくださいということで、そのなんかコンサルっぽくなってしまったんですけれども、本業はですねヘルスケアカンパニーだということなんです。ではちょっと私たちの会社の中身業績とですね説明したいと思います。私たちはですね、本当社会問題課題を解決したい、これが最大のビジョンでありまして、やってるビジネスはですね今3つなんですね。まあリテールビジネスというのと IT 事業とハードウェアの事業、これは後ほど今1つずつ説明します。でこの3つの事業で一体何やってるのというと、一言で言うとヘルスケアビッグデータを取っているんですね。行動習慣ですとか生活様式を紐解いていき、将来病気や疾病疾患になる確率を解き明かしていこうということをやっていることなんです。ビジョンだけお話しいたしますと、例えばタバコ吸う方っていうですね、肺がんになる確率が吸う方よと吸わない方だと2倍違うっていうのはデータが出てるんですよね。ところがじゃあタバコ吸う方は必ずがんになるかっていうとならないですよね。これは何かっていうと生活習慣なんです。タバコの習慣、ストレス習慣、運動習慣、食事の習慣、何かしらその習慣の掛け合わせによって病気の因子が発生して病気になってしまうと。でこういう未病ですね、いわゆる予防分野のビッグデータを集めている企業というのはこのように存在していなかったものですから、この分野でしっかりその健康習慣、生活情報というデータを集めていけば、必ずやですねそういう疾病疾患の確率をですね解き明かすことができる会社になれるんじゃないか、そういうふうに考えて起業をしたというのが私のこの会社を作った大きな理由です。少しちょっと私たちの業績を少し説明させていただきます。コロナ禍があってですね、実は2020年の12月29日上場した年はですね大幅な減収減益赤字転落で上場しました。2020年コロナ禍になってですね大変なピンチに陥りました。お店が全部閉まってしまってですね、ショッピングモールが全部閉まって、僕たちのですね稼ぎ頭だった、ヘルスケアのビジネスが売上ゼロっていう状態になってしまったんですね。でその時になかなかでも家賃はね先払いしなきゃいけないし、人件費も払わなければいけない、非常に窮地に陥ったわけなんですよね。まあそんなこともありまして、もうこれはもう潰れるしかないなっていうのは正直2020年でした。そんな状況ですから、このまま潰れていってしまうのはまずいということだったので、であれば上場を目指そうと、上場して本当にお金を調達して生き延びるしかないということだったので、2020年の4月29日の役員会で上場を目指すということを決めまして、8ヶ月後の12月29日に 上場しまして、約14億弱の資金を集めることができたので、現在に至るまで生き延びているということなんです。ですから2020年はですね、本当に大変残念ですけれども、減収減益赤字転落で大幅赤字転落に陥りまして、その全くコロナ禍の売り上げが上がらないという状態でしたが、それから2年でですね、昨年私は12月決算ですけどね、速報値フラッシュナンバーということで、まだこれ未完成情報ですけど、一応ほぼフラッシュナンバーとしては出ているのが、2年間で売上は2倍に倍増することができまして、黒字転換し完全 V 字回復をすることができました。
確認しておくと、売上でおおむね65億円程度、
はい、
営業利益で2億4000万円程度、
ですね、はい、
ただ2022年って前半戦ってまだ多少コロナの影響あったと思いますので、
そうですね、はい、
その影響は受けている。でもこの数字と
まだ受けてます。はい、
はい、
今年はですからこれをね、また大幅に上回っていけるように頑張っているという状態であります。じゃあちょっとその中身について、3つの事業について皆さんにちょっとシェアをさせていただきたいと思います。まず私はリラクというですね、リラクゼーションのビジネスを展開しておりまして、312店舗展開しております。これが元々のベースのサービスで、いわゆるリラクゼーションですね、フットケアとかボディケアですとか、いわゆる予防の分野のサービスを展開しているのが主たるビジネスでやってまいりました。このビジネスが中心となって、そのお客様のお声やデータベース、健康状態を集めて、それからプラスアルファの事業を展開したのが次のビジネスになってくるわけです。2つ目のビジネス、 IT ビジネスについて説明いたします。ラブというビジネスなんですが、今私たちのお店にですね、年間100万人近くの方々が来店されるんですけれども、やっぱり皆さんですね、肩が痛い、腰が痛い、体の不調が取れない、慢性疲労がなかなか抜けないという方々がいらっしゃっていて、私たちの施術によってすごく健康に導くということも短期的にはなるんですけれども、根本的にはですね、やっぱり運動習慣ですとか、それから食事のですね、改変というのがすごい大事だなということに気がつきまして、このサービスをスタートしました。簡単に言うとヘルスケア版のウーバーモデルということで、マッチングサービスなんですね。このサービスは何かっていうと、自分のですね、生活習慣の記録をアプリケーションにこう入れていくんですね。体重ですとか食事何食べたよとかっていうのを入れていくと、
これ社長、記録っていうところにあるのは、例えば体重測ってる写真ありますよね、
はい、
体重測れば分かりますよね、
ええ、
あと食事ってこれ食べたよって写真でいいんですか？
あ、そうなんです。写真をね、1枚パチャッと撮っていくと、この内容の食事がベストなのかどうかとかを含めてですね、コーチがアドバイス、チャットを通じてオンデマンドでですね、毎日毎日こうガイドしてくれるというサービスなんですよね。で、このプログラムが非常に優れているということでして、実はこれ特定保険市場に使われております。これ何かというと、特定保険市場プログラムというのは、毎年1回皆さん健康診断やりますよね。何らかの健康診断やったときに、メタボリックシンドローム、いわゆる腹囲が男性だと85センチ以上、女性だと95センチ以上の方がメタボと言われるんですけれども、やっぱり肥満ってですね、すべての万病のもとになるんですよね。で、この対象者が実は国内に今2300万人もおりまして、この方々を厚労省が今まさに治療から予防へという掛け声になっておりますよね。なぜか社会保障費が今どんどんどんどん上がってまして、もうね、昨年度は47兆円近くまで上がりました。国家財政のほとんどをね、この社会保障を使っている状態、
一般会計100兆円ちょっとですからね。
そうですね、ですからこの問題を解決しようということで、予防しようじゃないかということのプログラムに、採択いただきました。
で、社長、指導担当企業って今なってましたけど、
はい、
機関コード発行って、これ結構大変なんじゃないですか？
あ、そうですね、これやっぱやってる会社は限られてまして、これまではですね、実は電話介入といって1年に1回メタボですよって言われた方に対して、もう1回再検診来ていただいたり、それから宣誓書書いてもらって、毎月1回電話でちゃんとビール我慢してますかとか、ちゃんとダイエットしてますかっていう電話が来るんですね。でもそれ皆さんどうでしょう、それ電話いただいてですね、1ヶ月間に1回の電話で痩せる方っていらっしゃいますかね？なかなかモチベーションが保てないんじゃないかな。
上がらないですよね。
そうですよね、それが今回はこういうアプリケーションを使って、携帯で自分が選んだコーチが、ちゃんとガイドしてもらって、そして正しい生活習慣を導いてもらうというのが大きな効果を得ているということなんです。 で私たちですからお客様は実はメインはですね対象者の方じゃなくて保険組合なんですね。健保組合がお客様になっておりまして、ユーザーは完全無料で受けることができるようになっています。まあ、その対象となる健保組合であれば、でその対象の健保組合から私たち受託を受けてお金はそちらからいただいてますので、基本的に全く取りっぱぐれが絶対発生しないという非常に固いモデルを展開しています。で今現状ですね2022年、これ始まったのは2019年から始まりまして、コロナ禍の前からスタートしたんですが、ちょうどコロナも影響もありましてですね、本当に家事情があって、やっぱりその健保組合からすると社員たちの健康をどんどん促進したいということで、大変多くの企業さんが取り扱いがしていただきまして、だいたい毎年毎年も20社以上増加していきまして、結果が出ているものですから解約に関しては一件もないということで、これは慎重し続けております。初めは皆さんお試しで数十人からスタートするっていうのが多いんですけれども、2年目3年目だとやっぱり100人単位とかですね、どんどん数が増えていってるということで、リピートオーダーをいただいている状態です。まあ、こういったものがすごく伸びてきたことも影響があって、昨年度も大きく黒字にもですね影響がしてきたということなんですが、指導ユーザー数に関してもどんどんそのスタートからですねリピートオーダーいただきまして、事業としても単月黒字がなってきたということで、非常にこちらのビジネスが成長率が高いということなんです。
これがもともとのスタートからあった事業、
はい、この2つの事業がありまして、で最後が非常にこれからのまさに夢の部分でして、どういったことかを皆さんご説明します。マザーというですねデバイスを開発いたしました。でこれは何かというと、世界初の体温で発電するということで、永久充電不要のトラッカーでして、しかも SDK 開放していると。何のことかと分からないと思いますので、この後詳しく説明していきたいと思います。このトラッカーというやつですね、つけているとですね、いわゆる心拍ですとか体表温、まあ、体温ですね、あと運動ですとか消費カロリー、それから睡眠の量と質を測ることができるというバイタルトラッカーといわれるものです。でこれが大きく私たち、まあ、24時間365日このデータを、体の健康状態を見続けてくれるデバイスというのは実は世の中に今存在していません。私たちのこの媒体が初めてなんです。この辺りをちょっと少し競合他社と含めてお話しますね。今このガーミンですとかアップルウォッチですとかフィットビット、シャオミというような、いわゆるこのバイタル情報を得られるというデバイスは世の中にありますかというと、あります。たくさんあるんです。ただし問題は何かっていうと、みんな充電が持たないんですね。アップルウォッチだとですね、だいたい1日から2日でも切れてしまうので、毎日充電しなきゃいけないんです。だから付け外しが必要ですね。ガーミンもだいたい3日から5日で切れてしまいますし、まあ、他もだいたい同じですね。やっぱりデータが不連続になってしまうんです。こういった問題があるんです。世の中にはですね、非常にこのトラッカーの市場というのは非常に大きく伸びてまして、どのくらい売れてるのっていうと、世界でいうと2018年には1億7000万台だったのがですね、もう去年はおそらく5億台を超えてるんじゃないかという予測がありまして、データ取れてる2020年の段階でも4億台近く売れてると。人類80億人しかいないのにですね、毎年5億台売れてるということですから、まあ、非常にこういうそのバイタルを見て自分の健康状態を可視化したい、そういうふうなニーズがよりコロナの中でですね生まれてってるんじゃないかなというふうに思います。でこれ B2C の分野で非常に伸びてる分野なんですね。
これ社長、充電不要っていうのは御社だけですよね。
はい、もう充電不要で、永久に続く使い続けて付け外さなくていいというのは我々しかないということの強みなんです。これはですね、今三栄電子さんというのと、製造に関してはキヤノンさんというところと組みまして、この製造を委託させていただきました。ですからメイドインジャパンの誇りをかけてということなんですが、本当にシャオミ、アップルウォッチ、それからガーミン、こういう米中のですね巨大なビッグテックの市場に我々がまさに挑みをするわけですから、本当にこれ今ドン・キホーテがですね風車に向かって戦いを挑むぐらい、まあ本当は愚かな戦いなと思われるかもしれませんけど、そこには実は勝機があります。何かというと、彼らが B2C しかしてない分野では僕らが B2B で戦える市場があるということなんです。 今問い合わせいただいているのがですね、医療機関ですとかフィットネスとか介護施設から大量に世界中からですね、お問い合わせを実はいただいているんです。なぜか無充電であるということと SDK 開放、 SDK 開放って何かっていうとデータがオープンかどうかなんです。他の Apple Watch とか Garmin、Xiaomi という世界企業はデータがクローズで自分たちのバイタルデータを他人に渡しませんよという戦略なんです。ところが我々は後発のメーカーですから、このデータ、バイタルデータはどなたでも使えるようにしましょう、オープンソースにしましょうねというのが大きな実は違いなんです。それが SDK 開放ということです。それが何がいいのっていうとこういうことです。一言で言うと集中管理ができるんです。他のデバイスだったら絶対できないのがデータをですね、集中的に扱うことができないんですね、オープンじゃないので。これをつけておくと我々の場合は何ができるかっていうと、例えば介護施設とか病院だと入居者または入院患者の皆さんというのは朝の検温、昼の検温、夜の検温、深夜検温行わなきゃいけないですね。体調管理見るために見守りが必要なんです。でもその時の見守りはこのデバイスつけておくとですね、まず第一につけ外ししなくていいんですよね。生きてる限りはこの体温で発電してます。まあ、技術としてはですね、この私たちつけているこの体の体温と外気圧の温度差があるだけで発電し続けるという技術を搭載していますので、つけっぱなしにするだけで大丈夫と。でそうすると朝昼晩夜の一斉にですよ、100人1000人1万人いても同時にですね、検温ができて高温が出てないかとか心拍が大丈夫かとかですね、体調を集中管理で事業者が見ることができるんですよね。でこういったことができるのは他でもやっぱりニーズがありまして、製薬会社の治験の予後の結果を見たいとか、それからドライバーの体調管理を見たいとか、こういったようなニーズが大変あるということなんです。でこれが実はどんなふうにじゃあ今はもう実際使われてきているかということをいつか実例を説明したいと思います。去年発表させていただいたんですけれども、ロングライフホールディングスさんという会社さん、大阪にあるんですが、在宅介護1万人、施設介護3万人見てる方の会社なんですが、こちらにも納品がもうスタートし始めておりまして、僕らからするとこれはリースでですね、借りていただくんですね。でそうすると在宅介護の皆さんは今独居の方が結構多いので、やっぱり家族が心配だなということでですね、まあ、見守りを依頼されるわけなんですけれども、仮にこれにいくつかの機能がありまして、一つは転倒検知ですね。倒れちゃってですね、その後起き上がれなくなってしまってとか、その後寝たきりになっちゃうって方がいらっしゃるんですが、そういった転倒検知ができたりですとか、あとは同じ時間帯にね、この全ての全家庭にルーターを置いとくだけなんですね。なんかこれつけた方はですね、何かいろんな操作いらないんです。ゲートウェイというルーターを1個置いておくだけで、あとは何も自分がやらなくても勝手にこのデバイスが、そのルーターを通じてご家族や、事業者の方に体調管理をですね、自動的に報告してくれます。で逆に言うと非常事態の場合もそれが発生しまして、例えば、分かりやすい例で言うと心拍拍動ってありますよね。心筋梗塞の15分20分前になりますと拍動後心臓が震え始めるんですね。でそれをファームウェアが検知した場合に、それが緊急性危険が迫っているかもしれませんよですとか、あとは体温が下がってきて、心拍が上がっていく状態も、これも倒れる前兆現象、これが見えたりですとか、それから睡眠がですね、2時間程度の睡眠、短い睡眠が、1週間続くとですね、実はうつ病になりやすいという傾向があったりするんですね。まあ、こういったバイタルデータから見たその人が今どういう状態になっているかというのが予見できるというのもありますので、まあ、それがご家族にもちゃんと連絡がいきますし、または事業者の方は見ることができるというモデルなんです。でこれは何かというと他のそのデバイスでできないのはまさに無充電、それからゲートウェイのそのデータ開放ができるということだけじゃなくて、他のデバイスは売ったら1回で終わりですよね。我々の場合これ売った後のシステム利用料をもらうことになっておりますので、積み上がっていくモデルなんですね。私たち一応 1アカウントあたり800円をいただくことになっておりますので、まあ、4万人の方が使っていただくと月間3200万円、 年間約4億円近いこのシステム利用料という形の、まあ利益率がこうどんどん加算されていくっていうモデルなんです。
サブスクリプションモデルですよね、今流行りの、
はい、そうですね、はい、事業者さんも実はこれサブスクになってまして、事業者さんも今この1万人の介護者の方にですね、こういうサービスありますよと伝えますと、だいたいご家族の負担率が3900円から4900円以内だったら買いますって方が8割超えるそうなんですね。でこれレンタル料を含めても原価2300円程度ですから、まあ、1家庭あたり2000円近く事業者さんも儲かるモデルですので、4万人がお使いになると月8000万円、年間約10億円近くのですね、収益が増収になるというモデルなんです。他にもですね、ちょっとあと2つだけ説明しておりたいと思います。今三菱地所さんにもですね、今毎月少しずつこちら供給させていただくようになりました。マンションに居住されている方々がやっぱりその独居のですね、マンションの住居の方が、まあ、ご老人の方が増えているということらしいんですよね。ですからやっぱり体調急変があって気がついたら2週間もう、ね、独居で亡くなられてたというケースがかなりあるというのがもう今社会問題化していますので、そういった問題解決しようじゃないかということで、三菱所さんに入ってこられる独居の皆さんに関してはこれをお配りして医療サービスとつなげているというサービスも展開することになりました。今こういったようなお問い合わせが、まあ、不動産会社さんだけじゃなくて行政の方からもですね、いくつかお問い合わせいただいているので、まあ、これもまたそのうち発表がしていけるんじゃないかなというふうに思います。で最後に今回大阪の箕面病院というところをですね、経営参画することになりましてですね、病院のここも介護系の病院なんですけれども、やっぱりその今深夜のですね、見守りという意味でいうと非常に看護婦さん介護士の人件費高騰していて、そしてまた人がなかなか集まらない、でも医療としては事故を起こせないというですね、問題にやっぱり医療は今どんどん逼迫していってますよね。でその問題を解決しようということで今回このデバイスを使って入居している方々の介護の皆さんを毎時間あたりちゃんとしっかりと見守るというサービスを提供することをまず実証実験も含めてですね、スタートすることになりました。このやっぱ人の問題、特に労働人口が減っている問題と特に介護の現場の過酷さということが今すごく問題になってまして、でもやっぱ家族も見守っていたいということの安心感が欲しかったり、本人自体も自分の体調が一体どうなっているのかなというのはですね、自分でも可視化することができるというのはやっぱりこの時代の流れなんじゃないかなと思っています。
まあ、そういう危機がどんどん出てきているから知ることもできるようになったし知りたいねっていうニーズですね。
そうですね、はいはい、ですから、まあ、僕らは先ほどの、勝ち筋の話ですけれども、今本当に日本のいろんな分野でですね、日本メーカー負けまくってですね、どんどん撤退してますよね、残念ですけど、そしてアメリカ製と中国製が今世界を席巻しているし、我々の身近な製品もほとんど今アメリカ製と中国製に変わっていっているという状態が皆さんも現実お感じだと思うんですが、我々としては今このバイタルトラッカーという分野でも確かに今日本を抜いてアメリカと中国はものすごい強いです。でもそこはまさに B2C のマーケットで、今申し上げたこの B2B のマーケットは彼らには到達できないビジネスモデルなんですね。ですからこの分野でも非常に社会性もありますし意義があって世界の人にとって必要な分野なんだろうなと、集中管理ができて家族が安心で本人も安心して暮らせるという世界をですね、作っていきたい。そう考えますと日本の中でもですね、健康のフィットネス事業の市場ってわずか500万人しかいないんですよね。でも介護施設や医療施設になるとその2倍4倍近くの市場がありますので、これは世界のマーケットで見ても同じことが言えるんじゃないかなと思っております。ぜひこのメイドインジャパンのですね、誇りをかけてですね、世界に挑戦したいと、そういう思いでこの開発、この2年間大変苦しかったです。コロナ禍でもう赤字転落もしましたけど、この開発にですね、諦めずにやり続けた結果、それがようやく製品として完成し、今こういった実績になってきたということなんです。
でもそれだけじゃないですよ。やっぱりデータベースがたくさんあるっていうのは将来の展開っていうのは相当いろんな選択肢ありますよね。
そうですね、最終的にこのデバイス事業も今これから世界の5億台のですね、マーケットの中にどれだけ僕らが食い込んでいけるか、まあ、1% 取るだけでも500万台、 500万台行った時の売り上げって2000億なんですね。そして利益は1000億出るんですね。PER 何倍な、10倍とかだったら1兆円企業になりますので、大化けしたいなと思っておるわけですけれども、でもそのさらに先のビジネスモデルはまさにビッグデータですね。この3つの事業から生まれてくる人々の健康管理の情報を集めていくことでリスクの情報を集めていけますから、次なるビジネスは保険事業の展開ですとか、実際に医療の分野にですね、私たちの事業領域を伸ばしていきたいと考えております。
ですから未来は相当広い分野があると。
はい、ヘルスケアに革命を起こしていきたいと思っております。
まだまだその広がっていくということだと思うんですけども、一つ伺いたかったのはユナイテッドアローズさんとの提携、というか、
はい、
この話をしていただきたいなと思ったんです。
あ、本当ですか、ありがとうございます。今ユナイテッドアローというですね、ファッションブランドさんがあるんですけれども、そのブランドさんとですね一緒に組みまして、このバンド部をですねこう一緒に開発させていただいて、ユナイテッドアローバージョンということで全国の旗艦店、ユナイテッドアローの旗艦店で2月22日からですね全国一斉発売をすることになりました。僕たちのマーケットは B2B の介護とか医療領域の中でこの製品は光ってくるんですけれども、とはいえ日本国内でも B2C のマーケットがありますから、そのマーケットでどう戦うのかということで言いますと、そのファッションブランドと組んでこのモデルをですねマザーというものを拡散しようということでコラボをしたわけです。
もう一つ資本政策のところ、まあ、業績こう復活してきてるんですが、自社株買いも発表されてます、
はい、あ、そうですね、ありがとうございます。先日ちょっと発表させていただきましたけれども、今回フラッシュナンバーということで完全に会社のですね業績が上向きまして、過去最高売上とそれから黒字転換 V 字回復ということと合わせて自社株買いをやることにしまして、なぜかというとやっぱり株価がですね今6ドル台、まあ非常に時価総額30億なんですね。こういうこと言っていいのか分かりませんけれども、まあ、少なく見ても私300億とかはないとおかしいなと思ってまして、私個人でですね、自分の資金を入れまして2月13日からですね、自社株買い実施して、ちょっと市場の中で株価を上げに行こうじゃないかということでやらせていただくのを発表しました。
ある意味そのマザーの直近の展開とかこの辺見ていると、市場が早くそういったところを気がついてくれないかねっていう思いですよね。
そうですね、やっぱり我々のちょっと知名度が少ない、低いということがやっぱり大きな原因もありますので、出来高もまだまだできておりませんので、こういう形でのねセミナーでぜひ皆さんに知っていただくと、まあ、広めていきたいなと思っております。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。メディロム IR セミナー、ご出演はティッカーシンボル MRM、アメリカナスダック上場、メディロム代表取締役の江口浩二さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。江口さん、どうもありがとうございました。
メディロム IR セミナー、この番組はティッカーシンボル MRM、 アメリカナスダック上場、メディロムの IR 活動の一環としてお送りしました。